はい、旧約聖書ミカ書4章1節から5節、旧約聖書の1522ページです。
それでは聖書をお読みいたします。ミカ書4章1節から5節までをお読みいたします。終わりの日に死の 家の山は山々の頂に固く立ち、丘丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げられる。まことにすべての国々の民は、おのおのの自分の神の名によって歩む。しかし私たちは、よよ限りなく私たちの神、主の御名によって歩もう。以上です。
ただいまから旧約聖書ミカ書4章1節から5節を通して、ヤコブの神の家と題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今読んでいただきましたミカ書というのはですね、男の人の名前です。預言者なんですけども、今から2700年も前の時代ですから、ずいぶん昔ですけれども、聖書をよく読んでいる方であればですね、イザヤという人が全く同時代の人です。でイザヤという人は大変位が高かったんですけども、ミカはそんなことありませんでした。でこの当時のですね、世界の情勢はちょうど今のですね、トルコやシリアのあたりをですね、一つの国がありました。アッシリア帝国という巨大な国がありまして、ここがですね、どんどん勢力を拡大していたわけです。で、その国に占領されますと、負けてしまうと、アッシリア帝国中にですね、強制的に引っ越しをさせられてしまって、国が消えてしまう。こういうやり方でですね、アッシリア帝国はどんどん、領地を拡大していて、恐れられていました。でそういう時にですね、このミカは、ちょうどこの頃ですね、今のイスラエルのあたりをですね、北イスラエル王国と南ユダ王国って二つの王国に分かれてたんですけども、どちらに対してもですね、ミカは、このままだと、この国も、北イスラエル王国も南ユダ王国も滅ぼされてしまう。そのためにですね、みんなに警告をする、そういう役割を持ってですね、みんなにお話ししてたわけです。で、どうしてそんなことがこの国に起こるのかというと、人々がですね、いろんな神様を拝むようになって、偶像崇拝というんですけども、で、それだけではなくて、そのことからですね、様々なこの悪いことを平気でする人たちが現れてくるわけです。で、その平気で悪いことをしている人たちというのが、なんていうか、泥棒とかそういう、なんか、プロの悪い人ではなくて、政治の指導者であるとか、 裁判官であるとか、それから宗教的な立場にある人たちがどんどん悪いことをしていた。で、それをですね、止めることができない国になっていたわけです。で、今日 4章読みましたけれども、例えば2章のですね、1節のところには、ああ悪巧みを図り寝床の上で悪を行う者、朝の光とともに彼らはこれを実行する、自分たちの手に力があるからだ。これ権力者ですよね。で、彼らは畑を欲しがってこれをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取る。まあ、どんな風に取ったかわかりませんけれども、土地や家を騙し取る、脅かし取っていく、そういう権力を持つ人たちがいて、その人たちがですね、自由にやりたいことをやっていた。他にもいろいろ出てくるんですけれども、それからですね、まあそういったことでは、三章の一節では、私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、ね、これはだから政治のトップリーダーの人たちですけれども、彼らがあなた方は公義を知っているはずではないか、あなた方は善を憎み悪を愛し、人々の皮を剥ぎその骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取りその骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。もうこれでもかというぐらい、それは当時の政治的なエリートの人たちが貧しい人たちを次から次へと苦しめながら、その権力を欲しいままにしていたということです。さらに三章では、今読んだこの三章の、後ではですね、五節では、預言者たちについて主はこう仰せられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えないものには宣を宣言すると。つまり、預言者というのは、ミカと同じように神様の言葉を人々に語る務めなんですが、その人たちも、お金をくれる人には平和があるようにと言って、お金をくれない人たちには、ひどいことを言う。気に入るようなことを言って、ある人には呪いを言う。そんな風にですね、お金次第になってたわけです。さらにですね、まあ他にもありますけれども、その下のですね、11節、その頭たちは賄賂を取って裁き、これはつまり裁判官が賄賂を取って裁判を曲げていたということです。さらに、その祭司たちは代金を取って教え、祭司というのは神殿で礼拝をこう司る特別な役目の人たちでさえも、お金次第によってやり方を変えていたということです。その預言者たちは金を取って占いをすると。こういったことが横行していた。まあ、他にもですね、商売上の不正もいっぱいこの後も続くんですけれども、こういった国が一体先どうなっていくのか。それは一章の六節にですね、私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその石を谷に投げ入れ、その元湯を暴く。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれると、こう続きますけども、サマリアというのは、北イスラエル王国の首都です。その、北イスラエル王国が廃墟となって、後には畑になってしまうんだ。そんな風にこの国は滅ぼされるだろう。それだけじゃない。その隣の南ユダ王国も同じだというんです。9節では、誠にその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門、エルサレムにまで達する。エルサレムというのが南ユダ王国の首都です。そしてこれがですね、シオンというふうにも呼ばれるわけです。4章に、戻りますけれども、なぜこのようなことが起こったのか。それはですね、人々が神様の言葉を求めなくなり、神様の言葉で生きていくことをやめてしまったからです。そして、いろいろな様々な 神々に仕えることによってそうやって社会全体が腐っていったわけです。そのことの結果としてこの国は滅んでいくようになるだろう。神様の言葉を、それによって生きることを拒んだ国がどのようになっていくのか、それをミカは、予言しているわけです。そして今日の四章はですね、この後にこのアッシリア軍によって滅ぼされていく、北イスラエル王国と南ユダ王国の予言なんですけれども、それに対して四章はですね、そのエルサレムであるシオンを中心とした未来を予言していくわけです。その一節にですね、終わりの日にと始まります。で、終わりの日にというのは、まあ、いろんな意味があるんですけれども、ここではですね、とっても大切な日というぐらいの意味だと思っています。重大なことが起こる日。今まで考えたこともないような重大な日が起こる。それをですね、終わりの日とか、それから四章の六節ではその日という言葉で表している。まあ、同じ言葉でもその場所によって意味が変わってくるんですけど、ここではそういう意味で取ったらいいと思います。で、重大なことが起こる。それは何かというと、例えば六節では、その日主の見つげ、私は足のなえたものを集め、追いやられたもの、また私が苦しめたものを寄せ集める。私は足のなえたものを残りのものとし、遠くへ移されたものを強い国民とする。主はシオンの山で今より常しえまで彼らの王となる。こうある。つまり、苦しめられたものが、遠くへ移されたものが、このシオンに戻ってくるっていう予言です。一体どういうことを意味しているのだろうか。それはですね、苦しめられて遠くへ行かされるというこのエルサレムを襲う苦しみというものがあるんですけれども、それはこの後十節にですね、シオンの娘よ、これはまあエルサレムのことを指しますけれども、子を産む女のように身もだえし、もがきまわれ、今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。こう書いてあるんです。バビロンまで行く。つまり、このエルサレムの人たちはバビロンに連れて行かれるだろうと。そしてそのバビロンに連れて行かれた人たちがあなた方はそこで救われると書いてありますが、再びここへ戻ってくる時がやってくるっていうんです。ただですね、今の時代はアッシリア帝国の時代で、バビロンという町はまだまだちっちゃな町だったんです。ユーフラテス川とチグリス川がですね、接近した場所にユーフラテス川沿いにバビロンという町はあったんですけども、この町を中心としたバビロンという国は、バビロニアという国は、まだまだ小さい弱い国でした。アッシリアとの戦いに何度もチャレンジするんですけど、負けてばっかりいたわけです。しかし、100年後、アッシリア帝国がバビロニア帝国に負ける時がやってきます。そして、世界の中心はアッシリア帝国のニネベからバビロニア帝国のこのバビロンに移るんです。それは100年経ってからです。そして、このバビロニア帝国はネブカデネザルという王様の時代に、イスラエルの首都であるエルサレムは包囲されて、徹底的に滅ぼされるということになります。そして火の海となったエルサレムは壊滅。そして多くのユダヤ人はここにミカが予言している通りに1000キロ以上離れたバビロンへ強制連行されていくことになるわけです。ミカは100年向こうの未来をここで予言している驚くべき予言なんです。そしてこの予言の通りに再び彼らが戻ってくるのはさらに70年を数えた後に本当に彼らはエルサレムを目指して戻ってくるという歴史がその後展開してきます。しかし重大なことはこのユダヤ人がもう一度このエルサレムも戻ってくる。この四章は終わりの日にと書いてあるのは、そういう私たちが知っている 歴史上の出来事だけじゃなくて、もっともっと重大なことが、私たちの知らない出来事が、もしかするともっと先に起こるかもしれないという予言でもあるんです。聖書の予言というのは、ただ一点だけを予言しているだけでなくて、もっと大きな私たちの生きている世界史全体をトータルに予言しているかもしれません。終わりの日という言葉の持つ深さというのは、まだ私たちは知り得ないことがあります。ユダヤ人たちがエルサレムに戻る。そしてそこには、それは彼らは神様の言葉を求めて戻るんですけども、それだけではない。エルサレムには、決して戻るべきではなかったと、戻ることはないと思ってたというか、来ることはないと思ってた人々がエルサレムに集まる時がある。それが終わりの日の出来事です。その来ることがないと思われていた人たちとは誰かというと、ユダヤ人以外の外国人です。日本語の聖書では異邦の民と異邦人というふうによく呼ばれます。訳されます。4章の1節から、終わりの日に主の家の山は、山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もうと。今もエルサレムは山の上に立っています。そこにですね、多くの異邦の民が来るんだ。エルサレムを目指して、ヤコブの神の家というのは、エルサレムにある神殿を象徴する言葉です。そこへ向かって、みんなが、世界中の人たちがユダヤ人と一緒に登ってくる。何を求めてか。それは、シオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだって書いてあるんです。神様の言葉が、そのエルサレムから流れ出てくるから、人々はそれを慕って世界中から集まってくるだろう。今まではもうユダヤ人以外の外国人なんていうのは神の国を受け継ぐことはない。捨てられる人たちだけなんだという、そういう考え方でした。しかし、ミカはそうじゃない。神様の言葉を慕う人たちが、終わりの日に重大な出来事が終わるとき、始まるときに、その日には、みんな来る。ユダヤ人だけじゃなくてみんなが神様の言葉を求めてやってくるときが来る。そのとき、三節。遠く主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。戦いがこの世界からやむんだ。神様の言葉は、あらゆる戦いをやめさせる力があるのだ。その言葉を求めて世界中の人たちが、戦いをやめさせるこの言葉を求めてやってくるっていうんです。ユダヤ人は神様に対する大きな裏切りをしました。ここに出てくる通りです。何度も何度も神様に呼びかけられながらも、愛され続けながらも、彼らは偶像崇拝続け、預言者たちを抹殺し、虐殺し、徹底的に神様の言葉に従わなかったんです。それでもなお神様は耐えて耐えてこの国を守ろうとしましたけども、ついにこの国を一度滅ぼすことを決めました。北イスラエル国がアッシリア帝国によって滅ぼされ、そして150年後に南ユダヤ国がバビロニア帝国によって滅ぼされる。しかし神様は捨てていなかった。彼らをもう一度この場所に呼び戻す。その時には彼らは神様の言葉を慕う人へと生まれ変わってこの場所に来る。そしてその時にはユダヤ人だけでなくて、世界中の人たちが巻き込んで彼らはこの場所に戻ってくるだろう。 それはその神の言葉を信じている人たちが平和を作り出すものとして世界に散っていったからです。彼らの言葉は平和を生み出す言葉だ。この言葉を私たちも知りたいと、争いがなくなる言葉だ。その言葉を私たちも知りたい。この言葉によって生きていきたい。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。二節、私たちはその小道を歩もうと。その言葉によって私たちは人生をもう一回歩み出していきたいんだという人たちが、そのエルサレムに向かってくる。それが終わりの時。この世界の重大な出来事なんだというんです。時代は新約聖書の時代になります。使徒の働きの16章というところで、パウロという人がピリピの町で捕まりまして、牢屋に入れられる。そういうものが、ことが、出来事があります。大変有名な出来事です。16章のですね、物語としては、16節からなんですけども、261ページです。その、ピリピという町でですね、パウロは少し長く滞在するわけですけども、そこでですね、16節に、祈り場に行く途中、占いの霊に仕えた若い女で奴隷に出会った。この女は占いをして、主人たちに多くの利益を得させているものであったというんです。しかし、あまりにもですね、彼女がその悪霊の働きによって、パウロに付きまとうので、彼はですね、たまりかねて、18節で、その霊に向かって、イエス・キリストの皆によっていう、この占いの霊を出ていけというと、その占いを出ていってしまうわけです。そうすると、この女性は占いの霊からは解放されたんですけども、19節、彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラス、もう一人の弟子ですけども、捕らえて、役人たちに訴えるために広場へ引き立てていったっていうんです。そして、この男は私たちの町を乱そうとしている。けしからんから捕まえてくれということで、そうしてですね、パウロは何の調べも、正当な調べも受けることなく、鞭で打たれて、23節、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じたっていうんです。大変なひどい裁判なんですけども、しかしその中でパウロは、この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監守は見ると牢の扉が開いているので囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウルは大声で自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。監守は明かりを取り駆け込んできてパウルとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けたと続きます。彼らはもちろんユダヤ人ではない人たちです。しかし、この看守たちも、おそらく、パウロの言葉をどっかで聞いてたと思うんです。このピリピでパウロは長くいましたから。そして、パウロの牢屋での、出来事、そしてパウロのその、出来事とともに、そのパウロの教えと力と真実さというものに出会ったときに、パウロの語っている救いというものを私も知りたい。パウロが語っているイエス様という方は一体どんな方か私も知りたい。私もあなたの伝えているものを知って、そのことによってこの人生をかけてみたいと、ひれ伏したんです。そして、パウロは主イエスを信じなさいと。それはパウロが彼らに、主イエス、イエスキリストとはどういう方かということを語っていたからだと思います。 知らない人にそんなこと言っても何も伝わりませんから。そして家族に対してもパウロはイエス様がどんな方であるのか、そして私たちのためにどれほど愛してくださり、私たちが、そしてそれに対してどれほど私たちが反抗し続けてきているか、その罪をイエス様が身代わりに背負って神様の呪いから全てを解放して、私たちの罪の、全て背負ってくださって、私たちに新しい永遠の命を与えてくださり、それを信じる者に祝福された人生を送るのだと、そのことをですね、この家族にも伝える。彼らもこの神様の言葉によって生きていきたいって願うようになったと思うんです。主の言葉がパウロを通して溢れ出ていくわけです。そしてさあ、ヤコブの神の家に登ろう、そこへ人々が登っていくようにですね、神様の言葉を求めて登っていく人たちがこうやって起こされていく。私たちにとってもいろいろなことはキリスト者としても経験しなければいけません。でもそういう中で私たちも神様の言葉を求めて生きていく、私たちも主の言葉を求めて生きていく小道を歩むものです。それはたとえ失敗したとしても、うまくいかないことがあったとしても、なお私たちは平和を作り出す神様の言葉を求めて生きていく人であるということです。それが私たちがキリスト者として生きていく意味だと思うんです。私たちの生きる場所に平和が訪れる。私たちの生きているところで、剣を好きに、槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げない。そういうことが起きてくる。キリスト者がいるために争いが引き起こされるのではなくて、キリスト者がいることによって、家族が、職場が、和解されていく。平和が訪れていく。それが、ああ、神様の言葉ってこんなすごい力なんだと言って、人々がエルサレムを目指すように、神様の言葉を目指すように集まっていく。私が東京の教会にいたときに、最近ですね、その、最も日本で有名な大手広告代理店で、社員の方が亡くなる大変痛ましい事故をめぐっていろいろなことが今話題になっていますけれども、そこと並ぶような、大変大学生に人気のあるやはり大手の広告代理店があります。でそこにですね、その東京にいた教会の教会員の方が部長として、働かれていました。でそのある時にその方の、まあ、部下なんですけども、方が教会に来るようになりまして、まあ、私も、まあ、いろいろなことで関わったんですけども、洗礼を受けて行かれました。そして、間もなく結婚もされて、そして、その証の中でですね、まあ、その方は、まあ本当に普通、大学生たちがですね、そこに入れば、まあ羨むような広告代理店で大変こう、業績も高く、実績もあった方なんですけども、しかし、結婚したんだけれども、うまくいかなかった。そして、その結婚が破綻した時に、非常に自分の自信とを失い、非常に自分は深く傷ついて、暗闇の中を歩むような毎日になってしまったっていうんです。そして岩手にいる父からも心配をした手紙が来て、決して自分を捨てることがないようにと、そういうふうな父からの手紙も私はもらったけど、どうすることもできなかった。でもその時に私の前に座っていたその上司のいろいろな言葉ややり取りを見ながら、自分もこの上司のようなその生き方ができないものかとふと思うようになったというんです。それでその上司にいろいろな話を聞いてみていると、その上司が、教会に行っていることが分かり、ぜひ自分もその教会行ってみたい。 その時には、交際している女性もいたので、その女性と一緒に行くようになるわけです。そして、どうしても私は様々なこのことを通して、もう一度やり直すんだったら、あなたが信じているような神様の言葉によってもう一回人生をやり直してみたいんだと強く願うようになって求めていくようになるわけです。私も大変その方からお世話になりましたけれども、先日は、泉福音教会に戻った時にはその方は今役員としても、忠実に、教会を支えている方になっています。平和を作り出す言葉を持つ、それが私たちから溢れ出てくる神の言葉だと思うんです。今日は上棟式が行われます。圧倒されるようなその建築物ですけれども、しかしその建築物を目指して人が来るということはないんです。教会は立派な教会堂がヨーロッパにはいっぱいあります。それこそ見上げるような教会がいっぱいありますけど、今はそのヨーロッパの街道はことごとくフォアセールですよ。売りに出されて、その多くがイスラム教の寺院に買い取られてモスクになっています。ヨーロッパは神の言葉が溢れ出ない教会、人々は神の言葉が溢れ出る教会に向かっていく。シオンから三好が出、エルサレムから主の言葉が出るから、みんなが神の家に登っていくんです。争いをやめさせ、平和を作り出す神の言葉がこの教会から溢れ出るときに人々は集まっていく。私たちも同じように、私たちもいろいろな失敗を通しながらも、自分が神様の言葉をもう一度目指して生きていくということは、それによって職場が、家庭が、この教会が剣を好きに、槍を鎌に打ち直し、国や国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないように私たちが生きていくようになる。そのような姿を通して、そこに神様の言葉の人々が、これが神の言葉だ、この言葉を欲しいと求めてやってくる。私たちも同じように、遠く離れて移されたところから、もう一度バビロンからもう一度この場所へ戻されるように、そしてそれとともに神の言葉を求める人たちがこの場所に集っていく、そういう私たちは招きの中にいるんだと思います。お祈りいたします。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主なる神様、私たちは神の言葉というものを生きるものとして、この世界に表すものとして生かされています。私たちの生涯がどのような生涯であるのか、この教会で、その家庭で、その職場において、私たちは神の言葉が生きるものとしてどうか生活できるように、どうぞ私たちも本当に、シオンから見教えが出、私たちはその小道を歩む、そういう歩みができるように、どうぞ私たちを導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。